take me back, show me you're the only one. Reel it away, you got me, I've got to run. You're still alive, I'm never gonna take your feeling, which is complicated.
ですね、また適当にシャレコア等からちょろっとやって去ろうかなと、はい、思います。んで、ジータレス読み326、おちゃん来たと、もうおちゃんじゃないですけど来ました。もうおちゃんじゃないですとは言わせないぜ、もうみそじだろうと書いてあるんですけど、とっくに、はい、とっくでございます。1年以上回りましたよ、そこから、なので、言わせねっつーがもう言ってんですけど、はい、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で327、隙はなかった、頭から聞けると、隙はなかったっつーのがよくわかんないけど、まあ、とりあえずまあありがたい話で、はい、でですね、早速行こうかなと。あ、でまた、書き込みありましたね、328、この曲のことに関してですね、これ大好きと、よかった、自分も気に入ったんで書けました。多分次回はまた別の曲を書けるんじゃないかと思うんですけど、気に入ると同じ、そのなんつうの、 まあなんか満足するまでずっと同じのループで聴き続けるっていうあれがあるので、自分の場合で満足すると当分間を空けないとっていう感じですね。で、329お茶もう30代なのと知らなかった。いやそれだけ久しぶりに聞いたのかと、もうおっちゃんじゃないんですけどはっていう感じですよ。もう相当っすわ。もうだってもう俺何年目だって話だもん。7年以上やってんだ。だってあと2ヶ月ぐらいで自分8年目入りますからね。丸々7年過ぎて、でもそんな感じっすよ、はい、あんまり自分の中で実感ないんですけど、てかね本人自身はそんな、そんなんつうのあんま分かんないですよね。まあ体の衰えがうんぬんかんぬんで言いますけど、それを感じ、なんていうのかな、まあすごい運動してた頃から比べたらっていうのはあるけど、あんまよくわかんないですよね。だから周りから見てどうなるかっていうのはちょっと別ですけど、自分自身はあんまりよくわかってない。で、330、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、もう夏も終わりだねと、夏終わりっていうか夏休み終わって、学生さんが一気に増えましたけど、今年は何か変わったもの取り寄せたと。何か変わったもの、何か変わったもの、変わったものは別に、てか自分変わったもの取り寄せようと思って取り寄せてるわけじゃないからあれですけど、なんだっけ、これ、ま、言ったかこれ、なんだっけ、マダムシンコっていうところのバームクーヘンなら、頼んで食いました。はい、2ヶ月待ち、これ言ったな俺で、あとはなんかツイッターで、教えてくださったなんだっけな、スミヤっていうところの塩ホルモンはまだ食ってないですけど頼みましたね。他にもトントロとかなんかね、トントロを広めたのがうちだみたいなところのお店、すみは普通の漢字のすみで、やはひらがなのやだったと思うんですけど、すみやさん、なんか全国に、まあ、数店舗を持ってる、まあ、有名なところらしいですけど、自分知らなかったですけど、北海道が一応本店なのかな、北海道のどこだか忘れたけど、うん、それは頼んだけど、来るのは多分だから、まあ、来週には当然来てて、来週というか今週というかで、食えるかなと思うんですけどね。で、331、10周年だなんてネタで言ってたけど現実的になってきたねと、真面目に現実的になってきたね。でも10周年になったからどうこうっていうのは多分何もないと思うんですけどね。でもその時は何か考えるんかね、多分ね、そういうの考えないで普通にダラダラやってることで続けられるっていうのがあるから、あんま考えずやってんだろうけどね、とは思う。何も問題なければ、まあ、何があるか分かりませんけど、まあ普通に、まあその頻度は置いといて続けてるとは思うんですけどね。で332、おちゃんこんと、まあ、おちゃんじゃないですか、こんばんはと、今夜も仕事しながら聞かせていただきました。あざっす。99人の最終電車面白いけどすごいボリュームでびっくりしたと。まあ、99人分読んでますからね、99人の最終電車っていうだけあって99人登場人物がいて、で1人もう覚えてないな、長い人だと1人読むだけで1時間ぐらいかかってたんだっけな、ですかね。それをこれどれぐらいで読んだんだっけな、何ヶ月、2ヶ月ぐらいで99人読んだんだっけな。まあ、とりあえずですね、日付が入ってるんで見てもらえば分かりますけど、相当な頻度で配信してたっていうのがよく分かると思います。でそれだけにあれ全部その仕事から帰ってきてやったりとかしてたんで、もうあの時はもう仕事を始めてましたから、だから 相当そのなんだろうな、うん、疲れてる時はものすごい疲れてる感じでやってたと思います確か、うん、懐かしい。で333てか99人の最終電車を改めてやり直すっていうあのなんつうのかな99人の最終電車本当に99人以上の登場人物でやるっていうのって誰か考えたことないんかね、まあありえないね。で333、24時間放送じゃないのと、いやもう30代だから無理させられないって言われたんですけど、30代だから無理させられない、もうダメなのか、だからといって24てかね24時間は本当に聞いてる方もやってる方もね、いやなんつうのかな、数字的にはインパクトがあるんだけど、ネタ的にそのなんつうの中身を実際聞いてみるとぐだるぐだぐだなんだよね。あの自分もやったことあるけど27時間ぐらいだからね、結局ねやってもねその12時間ぐらいなのかなと思いますけどね、24はね相当いろいろもうなんだろう考えといて濃い形でやるんだったらあれかもしれないけど、あんまり、24時間ってところに引っ張られて結局中身がすっかすかみたいな感じに なりかねないというかなりやすいんで、あんまりね良くないね。で334、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですか今後は99人やっと4つくらい聞き終わった、本当感謝感謝ですと、順番違ってこんがらがっちゃったって感じですけど、てか99人の最終電車って順番ないですからね、その時の各人物の心の中とか、その人物像みたいなのを、まあね、いろいろ読んでいくってあれだから、あんまり、まあ、強いて言えばっていう順番、こいつは最後に読んだ方がいいとかそういうのはあるかもしれないけど、ほとんどないですよね順番つう順番。確か自分もちょっとうろ覚えになってるからもう分かんないけど、間違ったこと言ってるかもしれないけど、まあそんな感じ。てかね99人の最終電車アップしてからですね、あのもうフォーシェアとかもうスカスカじゃないや、もう満杯ですもん、どうしようって感じです、だから今別のところ行ったら行ったで今度どうするんだっていうのもあるんですけどね、2個持ってやんなきゃいけないのかっていうところあるんですけど、でもそうせざるを得ないだろうなと思いつつ、まあいいや、オートストップで、今日はですね始めた時間が時間なので、短めです多分、で、教えてもらったやつをやろうと思うんですけども、なんだっけ、これなんだ、これ題名なんていう風に書いてあったっけ、聖域っていう話をやろうかなと思います。じゃあ行きましょうか。あ、まだあった、生毛のおじさんこんばんはと、生毛のおじさんこんばんはって懐かしいですね、相当昔から聞いてくださってる方だと思うんですけども、はい、まあおっさんじゃないですけど、で336、お茶今来たよな、何時ぐらいまでやるのと、まあ0時半過ぎぐらいまでですね、まあそれぐらい目標でいこうかなと思います。じゃあ行きましょう。おー、聖域、これはシャレコアよりですね、はい行きましょう。禁断の田代峠奥、高橋光、過去山梨県の手記、タブーの山への挑戦。 私の住んでいる山形県最上町は宮城、秋田両県の県境に近い場所で、奥羽山脈のほぼ真ん中に位置している海抜2,300メートルの山里です。見渡す限りの険しい山々と深い渓谷に囲まれていて、すぐ近くには広い傾斜の続く高原が眺められます。名だたる豪雪地としても有名ですが、幼春の頃ともなりますと、どこを歩いてもゼンマイ、わらび、山うどなどの山菜が豊富に採取されます。私は山菜採りが好きで、人様から名人級などとおだてられるくらいに質が良くて、太いゼンマイやわらびを探すのが得意なのです。長い間の経験と好きな道だからこその工夫などが原因だと思います。ところが付近の連山をくまなく歩き回っていて、山のベテランと自他ともに許す私も、ある特定の区域だけは足を入れたことがないのです。それは山形、宮城、両県境にまたがる田代峠からさらに入った山奥の付近です。地形が極めて複雑なこと以外には何の変哲もなくて、深い谷が多く湿地が続いている山地ですが、地元の人々は古来からこの地域に行ったものは再び戻ってこないとか、運よく帰れても発狂してしまったり、突発的事故死が起きると伝えられています。地獄の山との別名もあって、山登りはもちろん山菜採りの人も恐れて近寄らないくらいタブーの山でもあります。太平洋戦争の末期に日本内地を移動中の旧海軍総発飛行機1機が、地元住民の誰もが死人している中で、田代峠奥地の上空で急に飛行中の機体が空中爆発して墜落した事件がありました。捜索に出向いた現職警察官と数名の消防団員たちは、地元古老の制止を振り切って入山したまま消息を絶ち、さらに救援に赴いた少数の海軍兵士さえ行方不明になってしまいました。数年前の冬です。今度は陸上自衛隊のヘリコプター機が訓練飛行中に田代峠奥地と推定される場所で危険緊急電報を打電したきりで不明になったことがありました。空中からの捜索は行われましたが、近代装備を誇る大勢の自衛隊員が来ましたのに、なぜか現場とおぼしいところまでは直行せずに何も回収しないで帰ってしまったのです。私ならずともそこに何かあるはずだと思います。しかし昭和50年代のご時世に迷信や非科学的な現象が存在するはずがあります。よし、誰もが嫌がっていかないなら、山男ではないがヤマメの名にかけて私が言ってやろう。そしてどんなものがあるのか、いかなることが起きるのかを私自身のこの目で確かめてやりたいと決心しました。50歳を過ぎた私には異常な決意だったのですが、独身で気楽な会社勤めの上の息子に相談しますと、お母さん、それだけはやめた方がいいと思うよ。何百年も人間が入っていない場所だから、ゼンマイのすごいのがあるだろう。だが禁制を破って入り、後で気違いになったり早死にしてはつまらないからな、と点で乗ってこないのです。そう言われるほど闘志が湧き上がる私は、おや、今時の若い者にしては珍しい縁起担ぎだわね。そんなら私一人で張ってでも行ってきますよ。そう宣言しますと、仕方なさそうに、しょうがないな、それでは田代峠の近くまでは車で案内するよ。だけど近づいて眺めるだけ、それ以上は山に入らない約束をすれば一緒に行ってもいいよ。渋々の返事でした。不思議な洞窟の老婆。息子は休暇をもらい、長年の教員生活から解放されて気楽な温休暮らしの私との二人は、昨年5月10日の晴れた日に宿題の田代峠に向かいました。 大和高原のだだっ広い私の町は家から峠まで 20km 以上もあるのです。未舗装の凸凹道を車に揺られていきますと、峠より相当離れている手前に屋敷台と称する数軒の商落がありました。車はそれ以上進めません。駐車させてほしいと一軒の家を訪れました。わらぶきの屋根と手作りの粗い柱が目立っていて電灯もありません。黒ずんだランプが印象的で、現代では想像もつかないくらいに古風な佇まいでした。この辺では他の家の人間と会うことが珍しいらしくて、底抜けの善意を示してくれましたが、田代峠から奥の山の地理を尋ねますと、上機嫌だったこの家の主は急に険しい顔つきになって、お前さん方よ、わしらのような山歩き商売の者でさえ峠から向かい側には足を入れないのだ。やめた方がいいと思う。一歩でも踏み込むと得体の知れないものがあって、必ず災難が降りかかってくる。わしが知っているだけで何人かが命を落とした。あそこだけはやめなさい。こう言って山菜採りには予備の食料がいるだろうと、小動物の燻製肉をたくさん持たせてくれました。峠まで歩きましたが、8キロ足らずの童貞だと思っていましたのに、背丈ほどもある熊笹をかき分けるのに手間取って予想外に時間を費やしてしまい、日の長い5月の1日も暮れようとしていました。山のベテランともなると用意のテントも持参していますし、野宿はへっちゃらです。さすがに人跡未踏のこの辺りでは見たこともない超良質のゼンマイがそこら中にあってうなっていました。今晩は泊まり、明日は一日中かけて山菜を集めれば運びきれないほどのえらい数量のゼンマイを確保できそうだ。二人で取れば60キロを超すに違いない。乾燥しても6キロは出ると計算しました。キロあたり1万円ですから6万円以上になりそうだと我ながらみみっちい計算をしていました。突然私たちの目の前に老婆が現れました。初夏の日暮れの逆光線を浴びて音もなく姿を見せた時、私と息子はぎょっとしたのです。乱れた髪とシワだらけの顔は良いとしても、ボロきれいなのか南京袋を保護したものなのか、衣装めいたものを身にまとって帯の代わりにツタを使っています。どうしてもこの世の人とは思えない形相でした。地底から湧き出るような声を絞って何やら尋ねているのです。私は山の衆と言われている独特のマタギの言葉も知っていますが、それとも違うようでした。半ずるとお前さん方はどこに行くつもりなのか、峠から向こうには行ってはいけない、今晩は遅いから自分の住処に泊まっていけ、そんな意味でした。案内された住処というのは山の中腹に掘った洞窟でした。家財道具らしいものは何もないのです。洞窟内の地べたに炉を作っていて、手製らしい土鍋の中にはトウモロコシと何ともわからない肉片の塩汁でした。鍋ごと食えとのことでしたが、盛り付ける茶碗や皿がなかったのです。水の雫が滴り落ち、がらんとした洞窟は松ヤニの明かりに黒ずんだ岩肌が不気味に光っていて、休むどころではありません。老婆の姿をしげしげと眺めるごとに、原始的な服装と動作のテンポが常人と違っていて、なぜこんな山奥に一人で生きているのかわからなくなってくるのでした。言っていることは半分ほど理解されましたが、お前さん方は翌朝になったら峠から戻ってくれ、一歩でも入ったらどんな災難が降ってくるかもしれない、うちの旦那はあそこに出かけたきり戻ってこないし、最近では地図作りのお役人さんと営林所の人が 止めるのも聞かずに行って、次の日には死体となってカラスや鷹の餌になってしまった。悪いことは決して言わないから必ず実行してくれや、との意味でした。予想通り普通の人間が現場に近寄ると何かの理由によって不幸な事態になるらしいことは、彼女のことによっても了承できるのでした。でもその正体を突き止めたい気持ちも十分にありました。空中に体が舞い上がって、次の日の朝早く帰るふりをしておばあさんに感謝して洞窟を出た二人は、少しばかり戻ってから問題の場所を確かめようと話し合いました。人工衛星の飛び交うご時世にばあさんの言うようなバカなことがあってたまるかいとの息子との提案に、好奇心極めて旺盛な私が一も二もなく賛成したからです。ひどい道中になりました。バラ科の植物と強靭なつるの多い茎が絡み、足を取られ大変な難航群になりました。一歩一歩が汗だくになり必死な歩行なのです。2キロほども進んだと思います。参ってしまうなぁと奥山に進んだのを後悔し始めましたが、今さら引き返すことはできません。お母さん、前の方が変な色に変わってきたよ。息子はバラとの戦いの苦しい童貞が終わりそうになった時、私に問いかけました。私自身も先ほどから数百メートルほども前方に青い青の混じっている緑色のガスか霧に似たものが突然に発生して次第に大きくなり、こちらの方角に進んでくる感じを気にしていたのです。長い期間山歩きを過ごしてきた私にはこのような色彩のガスを経験したこともありませんし、発生する場所と湧き上がり広がる区合も常識では判断できない現象でした。この時刻と現在の天候状態ではガス霧ともに湧くはずがないのです。これが田代峠の奥に存在すると言われている不明の正体なのかと、さすがにぎょっとして足を止めようとしましたが、自分の意志とは正反対に足の方で動きを止めてくれません。私より数歩だけ前を進んでいた息子も同じ思いだったそうです。ガスはますます濃くなって私たちの方に向かって輪を広げてきて、私たちは見えない引力にズルズルと引き込まれていくのでした。前を歩いていた息子が真っ青な顔を私に向けて叫びました。お母さん、これ。山歩き用に使っていて、私が息子に持たせておいた大型の携帯用羅針盤を指さしていました。あとは恐怖で言葉が出ないらしいのです。必ず北を示していなければならない指針が無暗にぐるぐる回るだけで、不安定な針先はどこを指しているのか見当がつきません。そんな信じられないことがと羅針盤を水平に持ち直しても、同様に針は固定せずに大きく回ったり鋭く振れ動いていて、決まったところを刺さないのです。不安定な振れが収まると前方の方角に固定してしまいました。初夏の太陽の方向といえば東か南です。磁石の北に向くべき針が東南に、ありえからざる事態に仰天してしまいました。そして指針に向かって私たちの体までが吸い込まれるように動かされていることに気がつきました。あっという間に伸びてきた緑の気体が私たちを包んだようでした。クンクン鼻を鳴らして嗅いだ私は、ガスか塩霧に似たこと気体は酸素と窒素からなる空気ではなくて、説明のしようもない別の成分の気体ではなかろうかと直感しました。緑のガスを大きく吸い込みますと、スーッと肺の中まで染みる心よいものを覚えました。と同時に急に体が軽くなりました。普通に歩いたつもりだったのですが、足を踏み出した瞬間にふわふわした自分の体は2メーターも高く飛び上がった感じで、そのまま10メーターぐらい前方に音もなく降りる感じでした。映画のスローモーションフィルムと同じような動作だと思い、突然に地球の引力がなくなってしまったのでは、いや、あるにしても何分の1かに減ってしまっているのです。 私だけではありません。突然の変化で前を進む息子は恐怖に怯えた顔を間の抜けたスローモーション動作を示しながら振り返って見せているのです。第二歩を空中に踊らせた時、高い空を見上げました。空は青色に決まっていますし、数秒前には間違いなく青だったはずなのに紫に変わっていました。ただの紫ではありません。抜けるように濃く透き通って眺められる紫の色でした。そんなバカな話ってあるものですか。そう感じました。次にはふんわり降りる際に地上に目をやったのですが、たった今まで苦闘したバラ科植物とツタが消えていて砂地になっているのです。しかもこの地方で見る土砂ではなくて、いつか九州の海岸に遊んだ時に手につかんだ砂に似ています。まばゆく輝く水晶とも思われる石英が混じっているなと思いました。山の中に海浜の波打ち際に見られる砂があるとは、私は混乱してしまいました。UFO の基地か。もう一つの奇怪な現象にハッとしました。ガスを通して見える500メーターぐらいの先の小高い山の中腹がガラン堂の洞窟らしい穴になっていて、その穴に向かって風が吹いているのです。付近の気体の流れがその穴に対して集中しているみたいでした。つまり直径1キロもありそうな得体の知れない砂地の真上を、穴を中心点とした場所へ四方八方方のかなり強い風が吹いているようだったのです。木や葉は全く生えていません。緑のガスが一面に漂っている外に近づいて分かったのですが、小高い山とおぼしい露出している山肌は緑色の泡で包まれていたのを発見しました。シャボン玉遊びをするときや石鹸から出る泡と同じような泡ですが、なぜか緑色の小粒の泡です。かなり強い風があるのに地面について離れないでいるのです。どこから何のためにと私の頭は狂いそうになってしまいました。地球上の動植物でこんな泡を出すものは聞いたことがありませんし、気象学の方面でも見聞きしていません。大洞窟に近づいた私が右手で地面に吸い付いている泡を握った時に、納豆のような粘っこいものが絡んで消えずに残り、手のひらは真っ赤になりました。緑から朱に変わったことと熱い感じだったのを記憶しています。この小区域だけは地球上にありながら別の未知の天体のようになっているらしいことと、緑色に光っている泡自体が確かに生きているのを確認したように思われたことです。大洞窟に吸い込まれるように入った私たちは、ガラン堂ではなくて雑多なものが天井や岩肌にペタペタと貼り付けられているのに気づき、なぜかてっぺんを吸い付ける、てっぺん鉄のかけらを吸い付ける磁石のような動きをする内部の岩壁に驚きました。20メーターもあろう高い天井に鈍く光る物体を見つけ、取ろうとしてジャンプしました。ここは引力が極端に弱くなっているせいか、私でさえも楽に飛び上がれるのです。緩慢な動作でしたが、体がふわっと空中に踊り難なく届きました。縦横10センチのも足りない銅合金の板でしたが、手にして読むと確かに金星発動機52型昭和19年製三菱航空機株式会社と刻み込まれていた記憶があります。後になってから旧海軍に在籍したことのある方に尋ねますと、中型の陸上攻撃機とか称する飛行機用エンジンの名称版だと教えてくれました。そうしますと戦争中にこの付近で不明になった海軍機のものになります。でも大きな図体のジュラルミンやてっぺんと人間の姿が見えなかったのはなぜだろうかと伺えるのです。地面に散らばっていたのも銅製品であるまいかと思われる物体が多くありました。鉄やアルミ合金などは溶けてしまい、銅だけが残されていた感じでした。その外には何百年か以前のものらしい百姓民具のうち、銅製品の鍋やカッパの支え具らしいものも散らばっていました。 タイムマシンの世界に踏み込んだ思いで、私は息子へ目で合図して曰くありげな洞窟から逃げようとしました。口は聞けなくなっていました。強い風力に抵抗して脱出するのは相当の苦痛でした。洞窟から出た途端に小高い山の頂あたりから白昼ですが写真のフラッシュよりも強烈な光線を浴びた感じでしたが、目がくらんで倒れたように思います。これも後で聞いたのですが、息子は一遍は倒れたけれども再び起き上がって無遊病者のように前の道を歩いて帰ったようだったと言っています。その辺ははっきりわからないのですが、フラッシュに似た光は白くはなくて緑色の光線だったと断言できるのです。何時間過ぎたのかは分かりませんでしたが、ふと目を覚ましますと、私と息子の二人は前に申し上げました老婆の住む洞窟の前に倒れていたのです。起き上がった私たちは洞穴に入ってみますと、人影はおろか確かにあった書道具は何一つなく姿を消しているのです。そして炉端だった土の面から泡が湧き出していました。例の緑色に輝き光る泡が生き物のようにうごめいているのでした。私たちが4日間も家に戻らなくて大騒ぎになっていることも知りました。それから息子の方は2ヶ月ばかり安静してから元の健康体に回復しましたが、私は現在でも近くの市にある精神科病院に通っています。先生から航空に長時間いたための症状に似ていると診断されましたが、誰も私の話を信用してくれません。ですが私だけではなしに息子も奇怪な体験をしているのです。私たちは信じられない現象を自分の目で確かめて、あそこの場所は一体何だろうかと考えましたが、地球以外の天体からやってきて少なくとも何百年の間も UFO などの未確認物体を誘導する地球基地ではあるまいか。洞窟に住んでいたおばあさんは老婆に姿をやつした他天体からの派遣員だとも信じられるのです。いくら考えてもわからないのが緑色の泡でした。地球人の私たちには理解できなかったのですが、自在に色彩を変化させ超短波のような電波を発信して通信の役目を果たしているとしか想像できません。田代峠の山地に複数の人間がこの目で確認しても誰も本気にしてくれないことを情けなく思います。以上、聖域っていう題名の話でございました。で、俺これ読みました読んだことありました。あー、もうどこで気づいたかっていうと、ゼンマイ取り、ゼンマイがめちゃくちゃ取れるとこに息子連れて行くっていう時点でもう、ああこれ俺読んだわって、これ読みましたね。確実に読みましたね。記憶がはっきりありますね。田代峠っていう言葉を逆に覚えてなかったですけど、はい、でジータレス読み337、あれこれ読みませんでしたけど、読みましたね。これいつ読んだか覚えてませんけど読みましたわこれね。338ってか題名が聖域なんていう題名だったかどうかはちょっと覚えてないですけど、とりあえずでも普通の禁断の田代峠奥とかいう題名、タブーの山への挑戦っていう題名だったかな。なんかとりあえず読んだなこれ。だってもう UFO の父がうんぬんかんぬんとか、なんかあの突然ふわっと、緑色のガスがうんぬんとか確実読んだなこれ。記憶があるこれは。で、338、そういえば先週東田湖に沈んでいた旧軍の航空機が引き上げられてたねと。完全な状態で沈んでいたらしいけど、引き上げ作業でいくつかに割れてしまったのは残念と。まあ割れるよね。てか割れないで引き上げるって相当難しいんじゃないのと思うんだけど、 ゃあないじゃないかなと思うんだけどな。引き上げるのは相当全部に均等にうまく、でもきついな。で339、ゼンマイは今はもっと高値で取引されてるはずと。1キロ1万とか言ってたけど、もっと高いんだ。で340、映画の MIB の記憶削除フラッシュみたいなものかね。どうなんだろう、わからん。でもとりあえずバッとやってここ来んじゃねえっつって。で341、おじやを食べる宇宙人か、新しいなと。塩汁なんかの、おじやか宇宙人なのかな、わからんけど。バーさんは宇宙人じゃないかもしれない。で342、今夜は短めに日の出までって書いてあるんですけど、よくわかんねえ、短めじゃねえんだ。で343、前回の山の毛と同じくタイトル改変投稿の類かなと。わかりますね。とりあえず自分でも、ああそうだよね、タイトル改変レベルですよね。話自体は多分ね全然いじってないと思うけどな。確かこんな話だったもん。でこんな風なそのなんつうの喋り口調というか、の記憶ありますね。はい。でもう一つ、リクがあるんですけど、これは G 拳銃っていう題名なんですけど、これめちゃめちゃ長い。G 拳銃っていう題名のこの324に、貼られてるやつなんですけど、これは確かに自分読んだ記憶は全くないですけど、自分はこれはねなんかとにかく長いですよ。これ読もうと思ったら配信何回分になるんだっていうぐらい長いです。なので今日はやりません。はい。てか全然気力がないこれは。相当だもんな。で、344、 G 拳銃ってホラーじゃなくて痛い話じゃねって書いてあるんですけど、いや確かにね、なんだっけな、なんかね、ホラーじゃなくてホラーっていうか、自分もさらっとしか目通してないんで、細かい話はよくわかんないですけど、ストーカーみたいな人との話なのかな、ちょっとわかんないけど、だからなんつうのリアル、まあ怖い話ではあるのか、まあ、リアルでそういうだから、ホラーと言って、まあそれもホラーっちゃホラーなのかな。だろうけど、まあそういう系みたいです。多分ね配信何回になるのかな、相当やる気になったら1回でそれなりに読むんだろうけど、まあ少なくとも3回は配信またがりそうな感じですよね。はい。でですねって話してるとどんどん時間がなくなってですね行くんで、今日あんまできねえな。次、良くないものっていう題名の話です。行きましょう。何年か前、当時大学生の親友の A から奇妙な頼まれ事があった。そう、ちょうどこんな蒸す季節のこと。 俺の母方の実家に一緒に行ってくれ。僕男の子だよ、本当にいいの？なんでも前年二十歳になるときに母親に連れて行かれた実家にどうしても今年も行きたいとのこと。ところが母親は用事があって外せず、かといって一人も嫌だというので、高校生の頃からの付き合いだった自分にお鉢が回ってきたのだ。お前も変わってるよな、母方の実家に友達連れて行くかね。まあ他にいないっつうか、全員断られたから。そりゃそうだ。 A の母方の実家ってのはとある山間の小さい村で、土がつく田舎だった。でも電気水道にネットまで通ってるんだけどさ、列車に揺られて10時間とかそういうレベル、大半が待ち時間だけどだったので、手持ち無沙汰ということもあって、ポツポツと去年会ったという話をしてくれた。去年 A は二十歳になるときに必ずその村に来るようにと固く母親に言われていて、心底いやいやついていったんだそうだ。自分も見てきたけど本当にど田舎、娯楽施設なんてありゃしない。まあそれでも結構な家柄の母親の手前、成人した息子をお披露目にとかそういう話なんだろうなと連れられて村に来たんだそうだ。案の定実家についてもすることなんかない、漫画なんてあるわけない、ゲーセンもなければ PS2 も置いてない、コンビニも山二つ越えたところにあるとかないとかそういう世界。その割に来客もないし、祖父母に挨拶したくらいで、俺何しに来たんだっていう感想だったそうな。さすがにゴロゴロし飽きたのか、家を出てお店のあるあたりまで散歩して行ったんだと。そこでそれは起きた。駄菓子屋みたいなところに入って声をかけたら、もううちは閉めるよ、帰ってと追い出され、自販機もないし何か飲むものをと思っても売ってくれなかった。よそ者嫌いにしたってほどがあるだろうと、さすがにカチンときた A、 店先にジュース出してたおばちゃんに食ってかかったそうだ。なんなんすかここ、なんで売ってくれないんです、俺なんかしたっつうんですかと怒鳴りつけると、そのおばちゃんは目を合わせないどころか顔をこっちに向けようともしない。ちょっとと声を荒げたところ、いきなりギャー助けて、おいでやお父さんとものすごい声で叫び出したという。すると店の奥から木の棒、枝じゃなくて棍棒みたいなやつだったらしいを手にした白髪のおっさんが飛び出してきた。それも威嚇とかじゃなくて思いっきり振り下ろしてくる。
なんとかいいねや来ねや
とか、うん、とかそんな感じの方言で A を追い払うというか、それこそ命も狙わんばかりだったそうで、騒ぎを聞きつけた周囲の住人も遠巻きに A を囲もうとしていたらしい。あとはもう必死で山道を駆け上がり、なんでなんかしたんか俺と自問を繰り返しながら家に逃げ込んだそうだ。お母さん、なんなんここマジやばいってマジでと来客中にもかかわらず母親に詰め寄った A、 ところが A のお母さんは何も言わずに下を向いてしまったらしい。おお大きなったな、お寺さん覚えとるかと母親の向かいに座っていた住職が声をかけてきた。多分自分が小さい頃に挨拶した人なんだろうなと、記憶にないので、ああはいとかそんな返事をして、 A は改めて母親に今あったことを説明した。すると住職は、覚えとらんか、覚えとらんのか、そうか、覚えとらんそうや、どうするやと A の母親に尋ねた。母親は困りきった表情で返事ができなかったそうだ。少しの間沈黙があった後、住職が口を開いていった。わしがしよし。話は遡って A が生まれてすぐの頃、 母親の産後の休養も兼ねて実家でのんびりしつつ A を自然の中で育てたいという両親の希望で A と母親は村に戻ってきたという。父親は単身赴任。その周辺ではいいとこの家だったそうで、毎日ひっきりなしに A を見に来る人でちっとものんびりできなかったとか。それでも A の母方の祖父母は娘自慢に孫自慢で近隣に触れて回るような喜びだったそうな。そうしたある日、巧妙なお坊さん、前述の住職のお師匠さんです。便宜上お師匠さんとしますが、 A の祖父母と付き合いがあったので孫の顔を拝みに来たという。母親が A を抱っこしたままお師匠さんに顔を見せてやろうとした時、
うわーら
ーと誰かがお師匠さんを口汚く罵ったんだそうだ。 A の母親はまさか両腕の中にいる赤ちゃんが言ったとは思わなかったんだろう。なおも罵声は止まない。途端にお師匠さんが仁王様のような形相に変わっていき、この辺で罵声の主が赤ちゃんだと周囲の人も気がついたという。 A の母親は事態が飲み込めず凍りついたように立ち尽くし、お師匠さんはだらだらと滝のような汗を流していたそうだ。
いや
と誰かがそう叫ぶと、あっという間に家は大狂乱。訪問客は履物もそのままに逃げ出してしまったらしい。その日の夜、祖父母と母親、お師匠さんが真っ青な顔で相談していたところに、少し離れた村にいた住職が呼び出されてきた。その時は A の家っつうかお屋敷級でしたが、松明を持った住民が取り囲んで、それこそ今にも焼き打ちをせんばかりだったそうな。恐ろしいことに、どうやら祖父母と母親は A の命を奪う方法について話をしていたらしい。それをお師匠さんが絶対にさせんと固くなとして折れなかったという。やってみよしな、やるだけやってみようよみたいな意味らしい。そう言ってお師匠さんは A を預かってお寺で育て始めたそうだ。詳しい話は聞きそびれたんだけど、3つか4つのお寺で持ち回りみたいな感じで預けられては次にっていう仕組みだったらしい。何年かはそう大きなことは起きなかったらしく、 A が12歳くらいまではお寺にずっといたそうなんだけど、もう結構なお年だったお師匠さんは亡くなってしまったんだそうだ。お師匠さんのおかげで何とかやっていたお寺の協力もいなくなった途端に、お互い厄介者の押し付け合いでどうにもならなくなってしまったらしく、かといって住職もどうしようもなく、結局親元に返すことになったという。その時はえらく無責任だったと詫びてくれたそうだけど、同時に自分ではどうもできんかったとも言っていたそうだ。
うやや、
とかっていうのはこの地方に伝わる良くないものの呼び名らしくて、定まった名前があるわけじゃないんだけど、そういうものに対して使うものらしい。その言葉は口に出してはいけない。A はあれとかそういうのとかで表現してた。疲れるらしい。住職に事情を聞いて A はいくらか混乱しながらも落ち着いたらしく、なんで二十歳になったらここに連れてこない、連れてきいなわけと質問をしてみた。すると、それは亡くなったお師匠さんの遺言だったらしい。もし二十歳まで A がそれでなかったらもう大丈夫だと。その判断はどうやるのかはわからないけど。その代わり、それだったら石で頭を割って命を奪えとも残していたんだそうだ。それほど恐ろしいものだったらしい。住職はそこまで話してから A ににっこり微笑むと、もう大丈夫やしと言ったという。自分と A は村に着くと、実家ではなくまずお寺に向かった。はっきり言ってボロいお寺だったけど、なぜか塀に沿って石の玉がゴロゴロ並んでる。それも1個2個じゃなくて何十個っていう数なのに、どれも砕けてたり真っ二つだったり。ちょうど自分らは愛車のカブに乗って住職が帰ってきたところに居合わせ、住職はニコニコ笑ってヘルメットを脱ぐと手招きで来い来いとやってみせた。ご住職、 この玉って何なんですか？門をくぐって敷地内に入っても砕けた玉はそこら中に置いてあり、気になって訪ねてみた。ああ、それはボンや。ボンとは坊主の意味、つまり A のこと。あれがボンを殺そうとしとったんやし、おかわりやな。縁側に腰掛けて住職が続けた。マルさん、お師匠さんのことは、ボンのおかわりさんが足りんで、何から何までおかわりさんにしたんやし、わしのベンツ、愛車株のことらしい、もおかわりさんにされそうやったし。カラカラと笑ったが、ふと真顔になって、マルさんはな、そうやな。そこまで言うと、スタスタと奥に入っていき、ほどなくして何やら包みを持って戻ってきた。マルさんや。包みを解くと、真っ二つに割れた漆塗りの位牌が出てきた。漆塗りの位牌が出てきた。なんで俺にそこまでしてくれたんすかね。無理やり力で割ったような不自然な割れ方をした位牌を見ながら A がつぶやいた。しばらく誰も口を開かなかったけど、日が傾き始めた頃に A が持ってきたお酒とお土産を置いてお寺を出ることを告げた。大事にしよし。住職はそう言って見送ってくれて、自分らは A の実家へ向かった。なあ、それって何がダメなん？帰り道で A に聞いてみた。それはな、人が不幸になるだけなんよ。それ本人が周りを巻き込んでどんどん不幸にしていくんだ。何なのかはよくわからん。昔は結構あったらしい。それがいるだけで不幸になる。何しても人が病気になる。命を落とす。家が没落する。作物が取れない。家畜が死ぬ。だから殺さないといけなかったらしい。しかも殺すときは聞いてるだけで晩飯が食べられなくなるほどの内容で殺されるらしい。この時代にそんなアナクロな、なあ。そう言って A は笑った。後々聞いた話によると、 A がそれで亡くなったという理由はいろいろあったらしい。お師匠さんの遺言でおかわりさんだけは欠かさなかったのが、ある日突然おかわりさんが壊れなくなったんだそうだ。それで大丈夫ってなったらしい。以上、良くないものっていう題名の話でございました。で、どうしよう時間が微妙。次、最後、触れてはいけないもの。っていう題名の話。行きましょう。自分が体験した旅行での怖い話を一つ。中学の時の修学旅行で京都へ行った。夕食、風呂も終わって旅館で寝るまでの自由時間を楽しんでた時だった。俺は右隣の部屋に仲の良い連中がいるので遊びに行った。俺 俺たちは定番のトランプやらウノやら一通り遊んで飽き始めた頃、誰かが怖い話をしようぜなんてことを言った。部屋の明かりを消して中央に10人ほど集まり、一人目の話が始まった。二人、三人、四人と話は進んでいき、次は栄養の番だった。安い旅館や修学旅行で使われる部屋って出るんだよな。お払いのためにお札が絵や壺の裏、押し入れの中に貼ってあるんだってよ。探してみようぜ。怖い話を期待してたのでしらけつつ、部屋中の捜索が始まった。実際にあったらあったで面白いし、何よりありそうな感じがした。絵や壺の裏側、押し入れの中はもちろん、テレビの下などあちこち探したけど、結局何一つ出てこなかった。そのうちどこかの部屋で始まっていた枕投げが伝染してきて、この部屋でも枕投げ大会が始まった。だんだんエキサイトしてきて、布団を投げ始めたり、プロレスごっこになったり、修学旅行の夜というものを満喫していた。お？少し遊び疲れた頃、栄養が天井にある点検口を見つけた。点検口ってわかる？天井裏に入るための入り口で、普通の家だと洗面所あたりの天井についているやつ。そこの旅館はなぜか部屋の端っこの天井についていた。栄養は悪いやつじゃなかったが、ちょっと度が過ぎてしまうタイプだった。おい、あん中入ってみようぜ。隣の部屋まで行けるんじゃね？暗所、閉所、恐怖症の俺は断固拒否した。他の連中も疲れただの、汚れるだので拒否してた。なんだよ、じゃあ俺が入ってみっから馬になってくんね。三人で二段の馬を作り、栄養が点検口を開ける。スムーズには開いたが、パラパラと埃が落ちてくる。多分長い間使われることがなかったんだろう。開いたその先には真っ暗な空間が広がっている。なんだよ、くれえな。栄養が中に頭を突っ込んで喋ってる。中が明るいとでも思ったのだろうか。あ、何かを見つけたのだろうか。栄養が声を漏らした。おい、なんかあったぞと言いながら、栄養は両手を穴の中に上げたまましゃがんで、頭だけを暗闇の中から出した。穴が小さいため、手に持っているものと頭を同時に出せなかったんだろう。手をゆっくりと暗闇の中から明るいこちらの世界へ戻す。手に持っているものが見えたとき、その部屋の中にいる人たちの動きが一瞬止まった。うわ、なんだこれ。天井裏は暗くて、栄養にはそれが何なのか全くわからなかったんだろう。分かっていればそれを取ろうなどとは考えもしなかっただろうに。栄養が天井裏から見つけたものは、赤い柄のついた和紙でできた織人形、お札、それと小さな赤い本だった。長い年月置かれていたからなのか、人形の表面は埃で黒く汚れ、お札はかろうじて文字が読める程度にまで古びていた。小さな赤い本はポケット辞書ぐらいのサイズで、赤黒くなった表紙には何やら文字が書いてあった。栄養は驚いた表紙なのか、わざとなのか、周りにいた人たちにそれらを投げつけた。もちろん誰も受け取ろうとはせず、本はバサッと畳の上に落ちた。人形は和紙で作られていたせいか、ひらひらと舞い落ちて部屋の隅の方へ落ちていった。片方の手と足を畳に、もう片方の手で壁を支え、偶然なのか斜めに立った。お札もひらひらと舞い落ちて、人形の後を追うように畳に落ちた。心なしか、人形は栄養をにらみつけているように見えた。栄養は馬から飛び降りて、再び人形を手に持ち、また俺たちに投げてきた。多分自分でもやばいと思ったんだろう。その気持ちをごまかすかのように、静かになったその部屋で半笑いで人形や本を投げつけてきた。栄養以外誰も言葉を交わさない。 引きつった顔で人形と本から逃げまくる俺たち。 B をそれやべえから元に戻せって。他、ついに BO が口を開いてそれらを元の位置に戻すように提案した。 AO もすぐに元に戻すことに賛成した。 AO は人形とお札と本を拾い、軽く埃を払ってごめんとつぶやいて天井裏の元の位置に戻した。テンションも下がり、就寝時間も近かったため、みんな各自の部屋に戻っていった。俺は隣の部屋、AO はさっきまで遊んでいたあの人形のあった部屋だ。すぐに消灯時間は過ぎ、先生たちが見回って部屋の電気を消させた。部屋の入り口のドアは少し開けられていて、廊下の明かりが差し込む。多分喋ったりしてる生徒を見つけやすいようにしたんだろう。先生たちが廊下をパタッパタッと行ったり来たりする足音が聞こえる。廊下の明かりと先生たちが見守ってくれているという安心感からか、先ほどの人形の出来事を忘れてすんなり眠りにつけそうだ。パタッパタッパタッパタッパタッと先生の足音を聞いているうちに、うとうとし始めて俺は深い眠りについた。寝始めてどれくらい時間が経ったのだろうか、ドンと地響きのような音でハッと目が覚めた。夢かと思ってドキドキしながら2回目の音が聞こえるのを息を殺して待っていた。おそらく同室の連中もそうだったに違いない。すぐにドンドンと1回目と同じくらい大きな音が鳴り響いた。それと同時に叫び声が聞こえる。ドンという音と叫び声はどうやら隣の部屋からのようだ。廊下から S 先生のどうしたっていう声と AO の叫び声のようなものが聞こえてくる。俺たちは慌てて部屋を出て隣の部屋に駆け込んだ。部屋の中はすごい光景だった。AO が目を縛らせ壁に向かって手足を振り回してた。まるで壁から出てくる何かに必死で抵抗しているように見えた。 AO、やめろ、来るな来るな。 S 先生、おい A、しっかりしろ。 AO、 手が壁から手が。すぐに他の先生たちが駆けつけ AO を取り押さえた。 AO は押さえつけられながらも叫びながら必死で何かに抵抗していた。見ている俺らも怖くなるぐらい暴れ叫んでいた。 S 先生、おい救急車を呼べ。誰が救急車を呼んだのか知らないが、すぐに救急隊員が担架を持って入ってきた。担架に乗せられて縛られても AO は暴れ続け失禁までしていた。そのまま救急車で運ばれていってしまった。 S 先生、さあもう全員寝るんだ、あいつは悪い夢でも見たんだろうと部屋から生徒を追い出し、各自部屋に戻って寝るように言った。もちろんあんなのを見てしまったからには寝られるわけがない。俺たちは部屋に戻って皆が落ち着きを取り戻した頃に S 先生を呼び出した。そして AO が屋根裏から人形などを見つけて投げたりして遊んでしまったことを伝えた。 S 先生、そんなことは関係ない、あいつは無遊病か何かなんだろう。お前たちも気にしないで寝ろ、一応旅館の人にその天井裏の人形の話はしといてやるからと言い、すぐに部屋を出て行ってしまった。仕方なく俺も布団に入った。怖くて壁や天井は見れなくて、ガタガタ震えながら布団をかぶって朝を待った。翌朝、もちろん AO の姿はない。朝食後、部屋を出る準備をしている時に俺のクラスの生徒は全員集まるように指示された。集まる場所は AO のいた部屋だった。担任はすでにいて、部屋に入ると端から順番に正座をさせられた。昨日のことを怒られるのかなと俺は思っていたんだが、どうやら違ったようだ。生徒が部屋に入った後、ぞろぞろと旅館の従業員さんたちが入ってきた。そしてそれに続いて白装束を着た神主さんらしき人が3人入ってきた。そして全員手を合わせて目をつぶるように言われ、言われた通りにお経のようなものを唱えた。お祓いのような儀式は2時間ぐらい続いた。その後、 何事もなく修学旅行も終わったんだが、栄養が修学旅行に復帰することはなかった。学校が始まっても栄養は戻ってこない。担任の話では別の学校に転校したとのこと。噂では精神異常者となり精神病院に入院してしまったとか。栄養の自宅も引っ越してしまい、栄養の消息は全くわからなくなってしまった。その後考えてみると不思議なことがあった。誰が救急車を呼んだのかがわからなかった。先生が生徒に聞いたが誰も呼んでいない。救急車が来るのが異常に早かった。救急隊員の顔が見えなかった。なぜか黒くて見えなかった。誰も救急車に連れ添って行かなかった。あの部屋で何があったのか、なぜ人形とお札と本があったのかは皆さんの想像に任せる。あの救急隊員は人間だったのか。以上、触れてはいけないものっていう題名の話でございました。で、ジーダレスヨミ345、痛いといえば久々に突発痛にとかはと。どうなんすかね。
いやー、どうかな。まあ、
需要あるのか。うん、もうなんか どうしようって感じだけど、うん、やってもいいっすけど別に。で、346、今の話いまいち意味がわからないと。これは一つ前の方ね、良くないものっていう。だ、結局なんか知んないけど、この A、 一つ前の話の方ですけど、 A の方がなんでか知んないけど、その良くないものとしてそうやっていたんだけども、なんかうまく、うん、まあそのお師匠さんのがおかわりさんをいっぱいそうやって作って、そっちの方になんつうの、ダミーをいっぱいそうやって、でそっちの方はバンバン割れてったりいろいろしたんだけど、とりあえず止まったんで、ああ向こうも力尽きたなっていう感じで、で終わりみたいな、うん、よくわかんないっつうのがよく。うん、とりあえず良かったねっていう話ですね。でもとりあえずそのなんだろう、うーん、こいつまだそのダメな、そのあれだわっていう状態になると、ボコボコに殺されると、むごい殺され方をすると、うん、らしいですけどね。で、347、いつもさんこんばんはと。こんばんはです、初めて生で聞けて嬉しいですと。ありがとうございます。はい、こちらこそありがたい話で、初めて生ですよ。はい、まあ、タイミングはやっとあったってことですかね。で、348、その旅館から直でいなくなったのと。直で、てかよくわかんないですよね。これ結局だって救急隊員とかも救急車が呼んだのもわかんないし、救急隊員だと思ってた人も顔見えないし、しかも救急車に連れ添ってで、てか普通この感じだと、まあ、担任が乗るか、まあ、担任乗りますよね普通ね。と思うんだけどね。で、担架に乗せて持ってっちゃったんだけど、誰も乗ってかないっていう。で、いなくなって、で、転校したって話になってるけど、違うんじゃねえのっていう、下手するとっていうことなの。だから、その旅館からいなくなっちゃった。でも、その話をしたら、 白装束の人がお祓いを2時間やるってことは、あいつ持ってかれたなということで、あれに触っちまったならもうダメかいっていうところで、であとはその周りの人たちもこれやっとかねえとやべえから積んでお祓いをしたっていうぐらいなのかな、わからんね。で349需要あるよと、まあありなのかもしれないけど、普通にダラダラ読んでいくだけなんですけどね。で350どっかで似た話でスキー合宿女の子バージョンで聞いた覚えがと。でも似た話は正直これあると思いますよ。なんだろう、その修学旅行系でそういう風な、話をしてて、で襖の奥からうんぬんかんぬんとか、なんかそういう系は自分いくつか読んだ記憶がありますけどね。っていうかありますよね、こういうタイプの話、組み立て方としてこういう、話ね。組み立て方っていうと変なのかもしれないけど、でも救急隊員が来て持ってっちゃって、その救急隊員がからもうなんかおかしいみたいな話は自分記憶ないですけど、とりあえず修学旅行みたいな感じのそういう集まりで、夜怖い話をしてて実際に起きてみたいな流れっていうのはあったような気がするんですけどね。で351久々に聞きたいなと。それとは別に100物語で100話オーバー分はまだ残ってたりするのと。あ、残ってますね、残ってますね、残ってますよ、残ってますけど、今カチカチ鳴ってるのはそれを見てるんですけど、残ってるんですけど50話ぐらい、もっとか60話ぐらい。でもね、基本的に、短いのばっかりですね。はい、68話あるのか。一応全部自分一通り全部見て、自分も含めてその100話分引っこ抜いたんですけど、そっから、まず自分内容を見てるわけじゃなくて長さを見てたんですよね、話のそのどんな話を選んでたかっていうのは。基本的に自分内容は あんまり見てなくて長さがこの100話やる上で、短すぎてもあれだし、だからといってものすごい長くても嫌だしみたいので、やってたんですけど、でいただいたやつは比較的短いのがやっぱり多いわけですよ。その中で長いのから選んでったみたいな形なので、ほとんど一つが、1分以内で読めるものが68話あるみたいなイメージですね。もう数十秒で読める話ばっかりが残ってるような感じですね、はい、もうちゃっちゃかちゃっちゃかいけばどうなんだろう。でも 1,2,3,4,5,6、そうだね、10行ないぐらいの話ばっかりだもんな、だからささっといけば2時間ぐらいで全部読めんのかな。まあレス読みとか全くなしでね、一気に読んでくんだとしたらこれ2時間もかかんない、連続で読めばって感じかな。10行ないものが大半で、それ以上にあるものは少しあるけど、それでも別に長くない。読むスピードにもよるかもしれないけど、とにかくお一方からもらったのがその150以上もらったので、一人から、だからそうやって あるわけですね、うん、恐れ聞きたいって352で、353多いなと、うん、だから最初もらった時に、うん、びっくりしましたね。開けた時その100、560の話がボーンと入ってましたから、こんなにと思いましたけど、うん、で354、168はもう集まっていたのか、おっちゃん人気者だねと。その中で、お一方で160ぐらいですけどお一方で160ぐらい、150、60で、そのなんだ、各、うん、まあ、10人その企画で、まあ、自分も含めて、いましたけど、各1人ずつ、うん、その方からもらった話じゃない話を混ぜてます。で、大体そういう話は、全員じゃないか、全員にはやってないわ、全員にはやってないか、でもできるだけ分けて分散させたはず。で、355、俺の母校には部活帰りに学校で祠を見つけて、それから気が狂って寮で自殺して、その部屋が開かずの間になったという壮絶な都市伝説的なのがあったなと。すげえな、それやばいな、それはやばいね、うん、都市伝説的だけど、ちょっと、ま、真面目になんか触れたくないって感じだよ。で356、 K さん17010日って言ってたよな、一気にと、うん、だからそれぐらい、うん、気は、うん、で170はなかったかもしれないけど、自分はごめんなさいね、正確な数字は分かってません。まあ、これ開けば多分全部見えるんだろうけど、自分はあのなんだ、もらったファイルを分散させて置いちゃったんで、でも、うん、だから160ぐらいだと思うんですけどね、うん、だからその方がいなかったらあの企画は成立しなかったと。逆に言えば、2回目もしやろうとしても、この60は70、68話かは、ちょっと使える長さじゃないんで、もし100はまたやるよって言ってもここからは抜かないですね。まあ、100は、まあ、ちょっと多分やらないと思うけど、次回の企画もし何かやるにしても、うん、まあ、とりあえずですね、意外と長かったんで、この辺で終わりにしましょう。3つしか読めなかったですけど、一つが長いんで、まあ、しゃあないですね、まあ、始めた時間のあれもあるんで、というわけで聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございましたと、この辺で終わりにしたいと思います。また、録音はですねアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。じゃあこの辺で終わりにしましょう。では、お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。